それでは本日の聖書の箇所を朗読していただきます。聖書朗読は一時代前キリスト教会の杉山姉妹にお願いをいたします。ではこちらでお願いいたします。
聖書をお読みいたします。使徒の働き一章の3節から8節をお読みいたします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。以上です。
ありがとうございました。今日はこの箇所から聖霊が望んだならと題して小倉先生に宣教をしていただきます。それではよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
一言祈ります。憐れみ深い天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。ペンテコステの日、こうして私たちが一つところに集められ共にあなたの前で礼拝を捧げられる恵みを心から感謝をします。どうぞ真ん中にあなたがご臨在くださって、この時を豊かに祝福し導いてください。どうぞ私たちのうちに御霊が等しく望んでくださり、御言葉の語るところを理解させてくださるようにお願いをいたします。語る者にも、また聞く一人一人のうちにも、どうぞあなたの御霊が豊かに働いてくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はクリスチャンにとって大切なペンテコステの日ですね。この大切な日にかねてより待ち望まれていた合同礼拝が実現したということは大変喜ばしいことだと思っています。エペソ書の4章の4節から5節、新約聖書の388ページになりますが、エペソ書の4章の4節から5節に、あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです、こう言われていますね。そしてまたガラテヤ書の3章の26節から28節、同じく新約聖書の378ページですが、そこには あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。こう言われています。キリストの教会はただ一つの行動の教会であるわけです。そしてそれは黙示録の7章の9節、新約聖書の500ページになりますけれども、この7章の9節で、その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。こう言われているようにですね、あらゆる人種、民族、言語を超えてキリストを信じるすべての人によって天で礼拝が捧げられているのを見る。このことからも明らかなわけです。私たちはキリストの唯一の行動の教会の一員であるわけです。しかし行動の教会の一員であるわけですけれども、この世においては個別の地域教会に属し、そこで毎週礼拝を捧げているわけですね。時間と空間に制限されている私たちは、天での礼拝のようなことは不可能であってですね、地域教会での個別の礼拝は致し方ないことだろうと思うんです。しかしその地域教会の礼拝に慣れきってしまうと、行動の教会としての意識が薄れて、いつの間にか自分の属する地域教会のことしか見えない、極端な括弧教会主義に陥ってしまう危険性があるわけです。分かりやすくするために少し極端な言い方をしますとですね、他の教会への関心を持たずに、交わりも進んで持とうとせず、自分の教会のことだけして満足している状態、そういう地域教会の括弧教会主義に陥ってしまう、そういう危険性があるわけです。しかしそうであるならば、キリストの行動の教会と言えるのかという疑問が出てくるわけです。もちろんそれぞれの地域教会にはその地に置かれている意味や目的があります。ですからそれぞれの教会の活動をおろそかにすることはできません。しかし時間的空間的に無理のない範囲で地域教会が合同の礼拝を捧げ、行動の教会としての在り方を味わうということは大切なことだと私は思っています。合同の集会というのは新年聖会や夏季聖会、合同祈祷会などで行われていますけれども、礼拝はやっぱり特別だと思うんですね。一つの群れとして皆が同じ方向を向いて神に礼拝を捧げるからです。何々教会のものとしてではなく、行動の教会の一員として皆が同じ立場で一緒に礼拝を捧げる。今回を機にですね、毎年この合同礼拝が捧げられていったら嬉しいなというふうに私は思っています。さて本題に入っていきたいと思います。ペンテコステの日の朝ですね、クリスチャンにとってそして教会にとって非常に大切なことが起こったわけです。神の聖霊イエスの御霊がイエスの約束通りペテロたち十二弟子をはじめ一緒にいた弟子たちに下られたわけです。それによって世界で最初のキリストの教会が誕生したわけです。 でその出来事は使徒の2章新約聖書の233ページから234ページに詳しく記されています。まあ詳細は省きますが簡単に見ておきたいと思います。弟子たちが集まっているとですね、大きな物音がして炎のような舌が分かれて現れ彼らの上にとどまった。すると弟子たちは聖霊に満たされたわけです。なぜ聖霊に満たされたということが分かるかといえば、彼らが他国の言葉で神の大きな御業を語り出したからですね。その時エルサレムに巡礼できていた世界各地のユダヤ人が普段自分たちが話している国言葉で神の御業、特にキリストの十字架と復活が語られるのを聞いて驚いたわけです。そして彼らも含めて集まってきた人々の中から3000人の人がイエス・キリストを信じて救われたわけです、まあ、それまで120人ほどしかなかったイエスの弟子たちの数が、まあ、爆発的に増えたわけです。しかもそれは1回きりではなく毎日救われるものが加えられていったわけですね。このペンテコステの日からそれほど日が経っていないと思われる使徒の働きの4章4節を見ると、そこには5000人という数字も見えています、まあ、この数字は大人の男の人の数ですから、女の人や子供を含めると優に1万人は超えていたと思われるわけですね、まあ、そういうことがこのペンテコステの日直後に起こっているわけです。で今朝読んでいただいた箇所にあったように、よみがえりの後イエスはたびたび弟子たちの前に現れてご自分がよみがえられて生きていることを示し、神の国のことを弟子たちに語られました。でこの期間は40日にも及びます。弟子たちはよみがえられたイエスを見て大喜びをしましたが、イエスのよみがえりや神の国がいよいよ到来する、そういうことなどの宣教活動を表立ってはしていないんですね。蘇られたイエスを見て、まさしくイエスは神の子であり救い主である、そのことを理解したはずなのに弟子たちは全く動かないわけです。どうしてでしょうか。理由は2つあると思われます。一つは、彼らはイエスが神の国を再興すると思っていたからです。まあ、彼らのこの時の理解では、神の国とはキリストを王とするユダヤ国家、しかもローマ帝国の首輝きからの解放と多民族を支配するユダヤ帝国を思い描いていたっていうのはほぼ間違いないだろう。イエスがそんな神の国を再興すると弟子たち、まあ弟子たちだけではなくて当時のユダヤ人みんな思っていたわけですね。でそのことは一章のこの6節の言葉によくその思いが現れています。1章の6節、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。この再興してくださるという言葉、ここに注目をしないとなりません。この言葉に注目しますとですね、神の国としてのユダヤ帝国を再興する主体、これ明らかに復活した神の子、救い主であるイエスなんですね。なぜならこの言葉は二人称の単数形の動詞が使われているんです。あなたがしてくださるんですねって言ってるんです。主よ、イスラエルのために国をあなたが再興してくださるのはこの時なのですか。こう弟子たちは言ってるんです。ユダヤ帝国の再興を熱望しつつも、積極的に自分たちがそれを担うというよりは、 イエスがやってくれるはずだという人任せ的な姿勢がこの言葉に表されているんですね。で、第2は彼らがイエスから次のように命じられていたということがあります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これルカの24章の49節の言葉です。蘇りの直後のイエスの言葉です。で、さらに今日の箇所にもエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと言われているわけです。昇天のすぐ前のイエスの言葉ですよね。蘇りのあと40日間にわたってイエスは弟子たちにしばしば現れて神の国のことを教え、ご自身の蘇りを確証されましたが、活動することに関しては聖霊のバプテスマを受けるまで待つようにと命じておられた。そのために弟子たちはこの聖霊によるバプテスマを受ける時まで活動をせずに待っていたと思われるわけですね。で、この弟子たちの待っていた聖霊のバプテスマがついに起こった。聖霊のバプテスマによって具体的にどんなことが起きるのか弟子たちにはよく分からなかったのではないかと思います。力を受けキリストの証人となる、そのことは知らされていました。この一章の8節にありますね。でもそれがどういうことなのか、先ほど紹介した第一の理由、すなわちユダヤ帝国をイエスが再興するということに思いが向いているなら、おそらく全く理解できなかったろうと思います。ひょっとしたら自分たちもあのサムソンのような神がかり的な力を得て英雄になってローマの兵士をなぎ倒して世界を征服することだと思ったかもしれません。しかし弟子たちは聖霊のバプテスマが起こった時に予想していたこととは違うけれども、自分たちがまさに地の果てまでキリストの証人となっていることに気づかされていくわけです。それまで自分たちが知らなかった外国の言葉、おそらくその国がどこにあるのかも彼らは知らなかったと思います。でもその国の言葉でキリストの福音を語っているのを彼らは経験するわけです。自分の力、意志や努力によって語っているのではない。気がつくと自然に外国語で語っているわけです。しかもこれまでイエスから聞いてきた神の国のことから、イエスの十字架とよみがえりの意味、イエスこそ神の子であり救い主であること、全てがはっきりと理解され確信でき、人々に説得力を持って説明することができるようにされているわけです。聖霊によって与えられる力っていうのは、聖書の言葉やイエスの教えを正しく理解し、それを人々にきちんと説明できる力だったんですね。敵対するもの、反対するもの、彼らを恐れることなく大胆に神の真理を語ることのできる力、それが聖霊によって与えられた力であったわけです。弟子たちはイエスに、主よ、イスラエルのために国をあなたが再興してくださるのはこの時ですか、こう質問しました。それに対してイエスは、あなた方が私の証人となります、こう答えたんですね。あなたが国を再興するんですか、いやそうではない、あなた方が私の証人となるのだ、こうイエスは言ったんです。神の国をこの世に広めるのはイエスの証人となる弟子たちである、そしてあなた方の働きによって神の国がこの世に 広がっていくのだとイエスは語ったわけです。それをなさせるのが聖霊なのだ、そしてその聖霊があなた方に今下ったのだとイエスは言うわけですね。でこの場合の神の国というのは、弟子たちが考えていたこの世的な地上的なユダヤ帝国ではなく、イエスを信じ救われた者のうちに形作られる神の支配を意味しています。それは霊的な神の国です。神の御心に心を向け、それに従って神に喜ばれるように生きようとする人々、すなわち神の民によって形作られる人種、国籍などを超えたものです。現代の私たちにとって分かりやすく表現するとすれば、地域教会として世界中に分かたれ置かれているけれども、行動の教会として一つであるキリストの教会こそが神の国であるわけです。有機、畜生、桜川、自治、どの教会も神の国に含まれているわけです。私たちは神の国に属しており、パウロが私たちの国籍は天にありますというように、神の国の国籍を持つ国民一人一人であるわけです。で、このイエスの弟子たちにとって聖霊のバプテスマが極めて大切な意味を持つことは明らかですけれども、それは同時に弟子たちの語ることを聞いた人々にとっても大きな意味のあることであったわけです。で、この人々っていうのはつい2月ほど前までイエスの説教を聞いていた人々です。で、その時には彼らはイエスを信じていたのかもしれないんです。しかしその彼らの信仰は1日で消えてしまったんですね。彼らはピラトの前でイエスを十字架につけろと狂ったように叫び続けたわけです。そして十字架につけられたイエスに向かっては、神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、そうあざけった人々です。そんな人々がこの朝、ペンテコステの朝、弟子たちの語ることを聞いたときに心刺されたんです。それまでのイエスに対する自分の間違い、罪深さ、それに気づかされたんです。そしてそれを解決しなければならないと導かれた。彼らは心から悔い改めてイエスを信じたんですね。で、この彼らの信仰は今度は消えることがなかったわけです。以前に彼らがイエスを信じた時、この2ヶ月ほど前までですけれども、その時にはイエスは迫害を受けたんです。でも彼ら自身は迫害を受けてはいませんでした。むしろ迫害をする側になってしまったわけですよね。でも今回信じた彼らはユダヤの指導者たちから迫害を受けることになるわけです。牢に入れられたり、鞭打たれたり、中には殺される者も出てくるんです。でも彼らは今回は信仰を失わないんです。なぜでしょうか。彼らも聖霊のバプテスマを受けたからです。ペンテコステの日に下られた聖霊は、語る者にも聞く者にも聖霊のバプテスマを授けたんです。それによって彼らは本物のイエスの弟子、キリストの証人、本物の信仰を持つ者に変えられたんです。聖霊の働きが私たちにとってどれほど重要であるかが分かります。 聖霊が私たちのうちに働いてくださらないと私たちは信仰を持つことができません。まあ、そもそも信仰を持つという表現自体がおこがましいと私は思っています。本物の信仰は自分で手に入れることができないものです。聖書を一宗教の書物として読み、神やキリストや救いについての知識を得ることは自分の力でもできます。でもそれは信仰ではないんです。単なる知識です。宗教学の中のキリスト教学の一つでしかないわけです。知識教養に過ぎないんです。神の言葉としての聖書からクリスチャンとして生きる命をいただくことは私たちの力では不可能であり、聖霊の働きによらない限りできないんです。聖霊が下られる以前にイエスの説教を聞き、イエスの奇跡を見た人々は分かったつもりになっていたに過ぎなかったんです。ですから彼らが信仰だと思っていたものはあっという間に消えてしまったわけです。まあびっくりするかもしれませんけれども、その当時のペテロやヨハネといった弟子たちもその人々と大差はなかったわけですよ。ペテロたちが信仰にとどまり続けられたのはひとえに神の恵み、イエスの愛で守られていたからに過ぎないわけですよ。ペンテコステの日に下られた聖霊は旧約聖書の時代と違って、この聖霊のバプテスマを授けられた人から決して離れることはありません。いつも、そしていつまでもその人のうちにとどまられます。それはイエスが約束された通りです。ヨハネの14章の16節から17節、新約聖書の214ページにこうあります。父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。で少し飛ばしますが、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。そしてその聖霊はその人を導き教えるのです。これもイエスが約束された通りです。14章の26節、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。さらに16章、ヨハネの16章の13節には、真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいますともあります。聖霊が下られると私たちは聖書をちゃんと正しく理解することができるわけですよ。ですからペンテコステの日に起こったことは最初のキリストの教会が誕生したという、まあ、キリスト教の歴史的記念日であるのは事実なんですけれども、それだけではないわけです。2000年後の今、ここに生きている私たちの人生を決める決定的な出来事でもあるわけです。あの時から地上に下られ、聖霊のバプテスマを受けた人々の中にとどまり、彼らの中で働き導き教え続けられている神の聖霊、イエスの御霊、このお方は私たちの永遠を決定するわけです。私たちに自分が罪人である、そのことを分からせるのは聖霊です。私たちの罪のためにイエスが十字架についたことを分からせるのも聖霊です。イエスを自分の救い主として信じる決断へ導くのも聖霊です。 クリスチャンとして神に喜ばれるように生きるにはどうすればよいか、それを教えるのも聖霊です。日々の歩みの中で罪に気づかせ悔い改めるように導くのも聖霊です。聖書を理解させるのも、また祈りを導くのも聖霊です。そのようにしてクリスチャンを生まれさせ結びつけ、この地上に神の国、すなわち神の支配が具現化したものとしての教会を立て上げるのも聖霊であるわけです。クリスチャンをキリストの証人として、人々にキリストを伝えさせるのも聖霊です。クリスチャンにとって、教会にとって、何から何までペンテコステの日に下られた神の聖霊イエスの御霊が鍵を握っているわけです。そのように聖霊が私たちに望まれるなら、私たちは新たなものに生まれ変わるわけです。神の国としてのキリストの行動の教会の地上的な現れである地域教会の一員として、そこに置かれ、その地域教会を立て上げる働きを担うものにされていきます。それは神の民として御心に従って生きることであり、神から与えられた賜物を生かして教会の仲間と協力していくことであり、キリストの証人として人々にキリストを述べ伝えていくことであるわけです。まあ、確かにこれらのことはすぐには十分に上手にできないかもしれません。でも聖霊に導かれていくときに、それを私たちは次第次第にできるようにされていくわけです。まあ、私たちにとってキリストのことを述べ伝える宣教の技というのは特に難しく感じるかもしれません。自分のようにまだ聖書のこともよくわからないものが、どうやって人に語ればいいのか、そういうふうに思う人はたくさんいます。私が語るよりは何々先生に語ってもらった方がいいだろう、そう言ってですね、すぐ先生のところにですね、先生こういう人がいるんですけど話してくださいなんて言ってこう連れてくる人もいますよね。しかし聖霊に私たちが導かれているなら、聖霊が私たちを助けて私たちに宣教の技もさせてくださるわけです。私自身の体験をお話したいと思います。私は大学1年の時に信仰に導かれました。でその時私の心は抱えていた非常に重苦しい問題から解放されてですね、本当に解放されて軽く晴れやかになりました。まあそれでですね、私はしょっちゅう賛美歌を歌っていたようなんです。でそんなある日ですね、下宿していた大家さんの奥さんが私に声をかけてきました。いつも賛美歌歌っているけれどクリスチャンなの？そして実は教会に連れて行ってほしいんだけどと言われたんですね。でちょうど一月くらい後にですね、教会で伝道集会が予定されてたものですから、それを紹介してじゃあ伝道集会に行きましょうと誘ったわけです。で当日は単身赴任中だったご主人も帰ってきて、家族全員が伝道集会に出席したんです。そしてその晩夫婦揃って決心しました。やがて子供たちも洗礼を受け、家族全員がクリスチャンになったんです。で私が牧師になってからある集会で十数年ぶりにその奥さんと再会したんです。その時奥さんからこう言われたんですね。 あなたは私たちを導くために神様が使わせてくださった人だった。当時私は大家さん家族のために聖書の言葉を語ったわけでもなく、大家さんたちが救われるようにと祈っていたわけでもなく、ただ自分が救われたのが嬉しくて賛美歌を歌っていただけでした。でもそれが大家さん家族の救いにつながったんです。キリストや聖書の話を上手にしなければ宣教ができないわけではないんですよ。自分自身が救われたことを喜び、それを自分なりに表すならば、それがそれを見ている人の救いにつながる、救いに導く宣教になりうるんです。肩に力を入れてさあ宣教するぞってやらなくても、自分が救われた、そのことを神様に対して喜んで感謝しているその姿、その自然な姿がそれに接する人々に、ここに何かある、ここに私の求めている何かがある、そういうふうに訴えるんですよ。宣教の技というのは牧師や宣教師の専売特許ではないんです。自分が救われたことを喜んでいる人なら誰でもできることなんです。ペンテコステに地に下られ、それ以来信じる私たちのうちに働いておられる聖霊の導きに素直に従い、信仰と宣教の技に励んでいく私たち一人一人でありたい、そう願います。お祈りしましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。憐れみ深い天の父なる神様、ペンテコステの日にあなたは約束通り聖霊をこの地に下らせてくださいました。聖霊は信じる者のうちに働き、イエスを信じさせ、そしてその人のうちにとどまってその人を導き、クリスチャンとして整えてくださり、力を与えてくださいます。私たち一人一人のうちにその聖霊が今もいてくださることを感謝します。どうぞ聖霊の導きに素直に従いつつ、キリストの証人として地上の生涯を全うできるように、一人一人を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名を通して感謝して祈ります。
アーメン。